声の広報、広報立林。作成は立林音訳朗読の会です。立林音訳朗読の会では、視覚障害者の方々に、広報立林、市議会だより、社協だよりの3紙の全文、他に会作成の情報誌、視覚障害者の方からの依頼文などを録音し、CD を作成しています。この声の広報は録音の中の一部分です。全文を録音したものは、視覚障害による障害者手帳をお持ちの方には、デイジー図書にして無料で郵送します。一般の方へは、館林市立図書館、または館林市社会福祉協議会で広報 CD のみ貸し出ししています。ぜひご利用ください。デイジー図書の利用申し込みは、館林市総合福祉センター内社会福祉協議会、電話02-7675-7111です。館林音訳朗読の会に関しての問い合わせも、同じく02-7675-7111です。
広報館林、2025年4月、第1328号。今回の主な内容は、つつじ祭り2ページ、館林市の予算と方針4ページ、市役所の組織が変わります8ページ、新しい教育長が就任9ページ、令和7年度10月採用の市職員を募集10ページ、つつじ祭りを開催します。4月8日火曜日から5月6日休日の期間、本市の一大イベントであるつつじ祭りを開催します。ホームページでは開花状況をお知らせしているので、見頃の時期に合わせてぜひお越しください。詳しくは本市2ページ、3ページに掲載しています。本文に入ります。つつじ祭り。つつじの花が紡ぐ美と感動の祭典。4月8日火曜日から5月6日休日、午前8時から午後5時、つつじが丘公園。いざ開演。写真があります。色とりどり、思わず息を呑む圧巻の景色。歓迎つつじが丘公園入園記念のプレートがあるところ、満開のつつじと松、遠くには城沼や善長寺も映っています。約1万株のつつじが咲き誇る国指定名勝つつじが丘。気になる木がある、見どころをチェック。高等ないし居合のツツジ、推定樹齢800年を超える山ツツジの巨樹。1334年に新田義貞が妻高等ないしのために植えたと伝えられています。健康優良樹、一般社団法人日本樹木医会から健康優良樹に認定されたツツジ、八重ケラキリシマと八重咲き山ツツジがあります。宇宙ツツジ、本市出身の宇宙飛行士である向井千秋さんが宇宙へ持っていった種子を発芽させたツツジ。それぞれの写真が載っています。注意事項、自転車での入園はできません。ペットと入園する方はペット用カートやキャリーバッグなどをご利用ください。身体障害者補助犬は除きます。有料期間中はペット用カートを貸し出します。1回1台300円、台数に制限があります。一部区域の立ち入り制限があります。園内での開放は厳禁となります。入園料、見頃の期間は630円、団体20人以上は520円、咲き始め、見頃過ぎの期間は310円。 中学生以下と障害者手帳をお持ちの方は無料。障害者手帳または障害者手帳アプリミライロ ID を券売所でご提示ください。市民優待デー、市民の方は無料で入園できます。時、4月19日土曜日、23日水曜日、27日日曜日。対象は本市に住民登録がある方、持ち物、館林市民であることを証明するもの、運転免許証、健康保険証などを券売所でご提示ください。園内大芝生広場でイベントを楽しもう。4月12日土曜日13時から横田バンド演奏。13日日曜日11時から15時ロックイン花山獅子舞バンド演奏。4月19日土曜日6時から6時50分ラジオ体操会。4月19日土曜日13時から古舘雄太郎ライブ。4月19日土曜日と20日日曜日10時から16時物産展示販売。4月19日土曜日と20日日曜日11時からめんこいガールズライブ。4月26日土曜日10時から12時と28日月曜日11時から12時よさこい演舞。4月26日土曜日14時から江戸幕府鉄砲組100人隊。4月27日日曜日11時から14時八木節共演交流大会。4月27日日曜日9時から16時手仕事市。4月29日祝日10時から12時13時から15時琴と尺八の調べ。5月3日祝日11時から12時30分アマチュア落語会。5月3日祝日14時から東京乙女太鼓。5月5日祝日10時から15時着物フェスティバル。それぞれの写真やイラストが載っています。ポンちゃんが楽しそうだポン。問い合わせはつつじの町観光課電話 74-5233、 つつじが丘公園ホームページの二次元コードが載っています。令和7年度館林市の予算と方針、詳しくはこちらと市ホームページの二次元コードが載っています。一般会計、市民生活に深く関わる福祉や保健、教育、道路整備などを行う会計。歳入319億5000万円。用語解説が載っています。その都度お伝えしていきます。市税、皆さんに納めていただいた市民税、固定資産税、軽自動車税などの税金。市税、121億6070万6000円 38.1%。 地方消費税交付金、地方消費税のうち自治体に交付されるお金、地方消費税交付金19億9000万円 6.2%。 地方交付税、自治体の財政状況により公的サービスに格差が生じないよう国から交付されるお金、地方交付税35億1000万円 11.0%。 国庫支出金、自治体が行う特定の事業に対して国から交付されるお金、国庫支出金46億5372万3000円14.6%。 県支出金、自治体が行う特定の事業に対して県から交付されるお金、 県支出金24億5352万4000円 7.7%、 繰入れ金、基金からの取り崩しや他の会計から移されるお金、繰入れ金29億4568万9000円 9.2%、 私債、公共事業などの財源として借りた市の借入金、私債15億3500万円 4.8%、 その他27億135万8000円 8.4%、 歳出319億5000万円、総務費、庁舎の維持管理、税務事務、戸籍や住民基本台帳事務、選挙などの経費、総務費31億9362万7000円 10.0%、 民生費、子どもや高齢者など福祉の経費、民生費113億7023万8000円 35.6%、 衛生費、保健活動やゴミ処理などの経費、衛生費41億313万8000円 12.8%、 商工費、商工業や観光の振興などの経費、商工費18億9972万9000円 6.0%、 土木費、道路や公園、公営住宅、区画整理などの経費、土木費37億8599万9000円 11.9%、 消防費、防災や消防の経費、消防費11億2799万4000円 3.5%、 教育費、学校、社会教育、文化財保護、スポーツ振興などの経費、教育費34億6342万3000円 10.8%、 交際費、公共事業などの財源として借りたお金を返済する経費、交際費22億9413万3000円 7.2%、 その他7億1171万9000円 2.2%、 目的別、歳出を行政目的により分類したもの、特別会計、特定の歳入を特定の歳出に充てて運営していることから、一般会計とは経理を別にしている会計、特別会計名と予算額です。国民健康保険79億444万1000円。介護保険70億8631万円。後期高齢者医療13億3456万2000円。下水道事業28億6470万2000円。合計191億9001万5000円。令和7年度の当初予算額は、一般会計予算319億5000万円。前年度より 3.6% 増で過去最大。プラス特別会計予算191億9001万5000円。前年度より 1.4% 増。キーワードは、活力ある暮らしやすい町へ、未来へ共に歩む投資型予算。令和7年度の予算編成では、第6次総合計画に基づき、子育て支援と教育環境の充実、町の活力と賑わいの創出、DX 推進による利便性の向上を重点項目としています。市民ニーズを捉え、 事業の費用対効果の検証及びスクラップエンドビルドによる見直しを行いながら、将来を見据えた投資を行い予算を編成しました。市税の増収が見込まれる一方で、社会保障費や公共施設の老朽化対策、さらには少子化対策やDX 推進など様々な課題に対応するため、新たな財源確保にも取り組んでいく必要があります。このような状況においても、財政の健全性に留意しつつ計画の推進を図り、活力のある暮らしやすい街づくりを目指していきます。総額319億5000万円。歳出を性質別に見ると、性質別は歳出を経済的性質により分類したものです。チェック。こちらも用語解説とともにお伝えします。人件費、職員の給与や議員会計年度任用職員への報酬などの経費。人件費58億3323万2000円、 18.2%。 物件費、旅費、交際費、治療費などの消費的性質を持つ経費。物件費49億5358万2000円、 15.5%。 扶助費、児童手当、生活保護費、福祉医療費など福祉や医療にかかる経費。扶助費66億7221万3000円、 20.9%。 補助費等、一部事務組合や各種団体に対して報奨費、負担金、補助金など行政上の目的により交付される経費。補助費等52億1357万8000円、 16.3%。 普通建設事業費、道路、橋梁、公園、学校施設などの社会資本の整備にかかる経費。普通建設事業費35億2989万2000円、 11.0%。 交際費、公共事業などの財源として借りたお金を返済する経費。交際費22億9412万8000円、 7.2%。 繰出金、一般会計から特別会計、基金等への支出にかかる経費。繰出金20億3300万2000円、 6.4%。 その他14億2037万3000円、 4.5%。
令和7年度3つの重点項目、新規事業を中心に一部を紹介します。重点項目1、子育て支援と教育環境の充実、4件あります。1件目、中学校施設整備事業。新規事業の中学校屋内運動場空調設計、947万2000円。教育環境の充実に向けて、市内全中学校の屋内運動場空調設計を実施します。バスケットボールを抱え赤いメガホンで応援している女子中学生の写真が載っています。2件目、子育て支援事業、2つあります。1つ目は新規事業の妊婦のための支援給付金3774万円。妊娠期から出産子育て期まで切れ目のない支援を行う観点から、相談支援とともに妊婦の経済的支援として妊娠時と出産後に5万円ずつを支給します。2つ目は子ども誕生祝い金1110万円。子どもの健やかな成長を願うとともに、 子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、子ども誕生祝い金について、第一子から一律3万円を支給します。この記事については、次の方がインフォメーションでお知らせする子育て支援事業のご案内にも掲載しています。3件目、放課後児童クラブ施設整備事業。新規事業の第二小学校区風の子クラブ新築工事7835万3000円。仕事と家庭の両立や安心して子育てができる環境づくりのため、新たに第二小学校区児童クラブを新築します。赤ちゃんを抱き上げている母親の写真が載っています。4件目、学校適正規模適正配置推進事業。新規事業の学校の適正規模配置の検討59万2000円。将来にわたって児童・生徒の教育環境を確保していくため、審議会を設置し、基本方針の策定に取り組み、学校の在り方を検討します。重点項目2、町の活力とにぎわいの創出、4件あります。1件目、産業団地造成事業、4億3473万3000円。企業誘致と市内企業の活性化により、税収・定住人口の増加を図るため、新たな産業団地として、北部第四工業団地及び大島工業団地の整備を推進します。2件目、森寺前駅西口整備事業、2億7484万2000円。駅利用者の利便性の向上を図るため、東西自由通路及び西口駅前、ロータリーを整備します。3件目、新規事業の中央通り線出店促進事業、3120万円。街中のにぎわいを創出するため、中央通り線沿線の民地に2棟目のユニットハウスを設置し、中央通り線沿線の可能性や利活用モデルなどを調査研究します。調査研究のメモを取り、さまざまな創出事業に取り組んでいる男性の写真が載っています。4件目、農業振興対策事業。新規事業の新規作物導入支援事業費補助100万円。新たな農作物を栽培する農業経営者を支援するため、新規作物導入支援事業費補助を新設するほか、地域農業の担い手や新規就農者を引き続き支援します。新規農作物の料理をお皿に盛り紹介している笑顔の女性の写真が載っています。重点項目3、 DX 推進デジタル化推進による利便性の向上、4件あります。1件目、保育支援システム導入事業。新規事業の保育支援アプリの導入、4141万1000円。さらなる良質な保育サービスの実現を図るため、市内公立保育園・子ども園において保護者連絡や登校園の管理などをアプリで行うための環境を構築します。保育支援アプリの操作をしている保護者の写真が載っています。2件目、タクシー助成システム導入事業。新規事業のタクシー助成システムの開発、 2077万9000円。利用者・乗務員の利便性の向上や紙チケット廃止によるコスト縮減を図るため、マイナンバーカードなどを利用した新制度を令和8年度の開始に向けて検討していきます。3件目、向井千晶記念子ども科学館。新規事業のデジタルプラネタリウムの機器更新、233万2000円。子どもから大人まで市民の皆さんが学ぶ楽しさを感じ、地域への愛着や誇りを感じてもらえるよう、最新のデジタルプラネタリウムを導入し、天文教育のほか幅広く活用します。4件目、新規事業の中学校試験採点ソフトの導入、247万5000円。より良い学校運営を目指すため、中学校において試験採点ソフトを導入し、個別最適な指導の充実に努めます。その他の主な事業、5件あります。1件目、防犯関係事業。新規事業の家庭用防犯カメラ設置費補助。全国で多発している高齢世帯を狙った犯罪の発生を抑制防止するため、70歳以上の高齢者に対して購入費の一部を助成します。2件目、婚活支援事業。新規事業の出会い創出支援金。市民の出会いの機会を創出し、若い世代が結婚の希望を叶えられる環境づくりを推進するため、マッチングアプリの利用者に対して利用料の一部を補助します。3件目、多文化共生社会の推進。2つあります。1つ目は新規事業の日本語教室指導技術研修。2つ目は日本語能力試験補助。多文化共生社会の形成を推進するため、外国人住民の日本語能力の向上を図ります。4件目、ダノン城沼アリーナ施設整備。2つあります。1つ目は新規事業のエレベーター設置工事。バジアフリー化および令和11年度の国民スポーツ大会に向けた整備として、エレベーターを設置するための工事を行います。2つ目は新規事業の LED 照明改修工事。脱炭素化および令和11年度の国民スポーツ大会に向けた整備として、照明設備の LED 化を進めるための工事を行います。5件目、民間企業人材の活用。2人の新規事業地域活性化企業人制度の活用、シティプロモーション市街地推進について、新しい視点や専門的なノウハウを持った人材とともに事業の推進を行います。令和7年度はこれらの3つの重点施策と官民連携により、市民満足度の向上と定住、そして交流人口の増加を図っていきます。
クローズアップ。記事が5件あります。1件目、組織の効率化や行政能力の向上を図るため、市役所の組織が変わります。
市のホームページの二次元コードが載っています。
新たな課題に対応し、組織の効率化や行政能力の向上を図るため、4月1日から市役所の組織を一部変更します。政策企画部。加盟、係名の順でお伝えします。 秘書課、秘書係、校長広報係は、秘書課、秘書係、シティプロモーション係になります。国の制度を活用し、民間企業から外部人材として広報専門官を登用します。市の魅力などを発信するシティプロモーションの推進体制を強化するため、秘書課校長広報係を解消します。総務部、人事課、人事係、職員構成係を。変更後は人事課、人事係、給与構成係。人事課、職員構成係の担当業務を分かりやすくするため、給与構成係に改称します。市民環境部。外国人住民の増加を受け、多文化共生社会の実現のため、市民共同化を改称します。従来は市民共同化、市民共同係、市民相談係を改正後、共生社会推進課、市民相談係、多文化共生係にします。市民共同係の一部と市民相談係を統合し、市民相談係とするとともに、多文化共生係を新設します。次は保健福祉部。従来の保健福祉部は、社会福祉課として、社会係、監査指導係、障害福祉係、保護係となっています。高齢者支援課は、高齢者支援係、地域包括ケア推進係。介護保険課は、介護保険係、調査認定係。保険年金課は、国保係、給付年金係。健康推進課は、地域医療係、健康づくり係、母子保健係。子育て支援課は、子育て支援係、子ども相談係。子ども課は、養護運営係、養護支援係となっていましたが、新たに福祉部、および健康子ども部に分かれます。福祉部。社会福祉課、社会係、監査指導係、保護係、高齢障害政策課は、高齢者支援係、障害福祉係、介護保険課は、介護保険係、調査認定係、地域包括ケア係、保険年金課は、国保係、給付年金係になります。一方、健康子ども部は、子育て支援課として、子育て支援係、子ども相談係、子ども課は入園給付係、施設支援係、健康推進課は地域医療係、健康づくり係、母子保健第一係、母子保健第二係となります。児童福祉機能及び母子保健機能の効率的な連携のため、健康推進課を子ども局に編入し、子ども局及び保健福祉部を解消します。介護保険事業を一本化し、業務の効率化及び質の向上を図るため、高齢者支援課、地域包括ケア推進係を介護保険課へ移管します。今後の事業展開のため解消します。 障害福祉及び老人福祉の業務の効率化及び質の向上を図るため、社会福祉課障害福祉係を高齢者支援課へ移管し解消します。さらなる母子保健対策を展開するとともに、業務拡大への対応やきめ細やかな支援を行うため、健康推進課母子保健係を分割します。認定子ども園課の推進により、所管する園が定着してきたことから、子ども課養護運営係及び養護支援係を解消します。次は、都市建設部、都市計画課、計画指導係、施設計画係を変更し、都市計画課、計画指導係、都市再生推進係、施設計画係に変更します。区画整理課、区画整理係、市街地推進係を変更後、区画整理課、区画整理係にします。一般社団法人、館林アーバンデザインとは引き続き連携します。令和7年度から、館林駅東地区の都市再生整備計画に加え、新たに駅西地区の計画に着手します。そこで、市街地全体における都市再生を推進するため、区画整理課、市街地推進係を都市計画課へ編入し、解消します。下水道課、管理係、公務係を変更後、下水道課、管理係、公務係、計画推進係にします。下水道事業は人口減少に伴う使用量の減収や施設の老朽化など様々な課題を抱えています。そこで安定的に事業が継続できるよう、新たな官民連携手法の導入を推進するため、下水道課内に計画推進係を新設します。最後に、教育委員会。スポーツ振興課の管理係、振興係を、スポーツ振興課の管理係、振興係、国民スポーツ大会準備係にします。令和11年度に群馬県で国民スポーツ大会が開催されます。大会を円滑に遂行するため、スポーツ振興課内に国民スポーツ大会準備係を新設します。以上、問い合わせは企画課 47-5102。 お知らせ2件目。教育の未来を共に考える新しい教育長が就任。長年にわたり館林市の教育に貢献した川島健二さんが任期満了に伴い3月5日をもって教育長を退任しました。新しい教育長には館林市初の女性教育長として中村美恵子さんが4月1日に就任しました。中村教育長コメント。近年は情報化やグローバル化、価値観の多様化などが加速し、子どもたちを取り巻く状況は予測困難な時代となっています。このような現在、子どもたちの学ぶ意欲や豊かな心を育み、たくましく生きる力を身につけるための学校教育は大変重要です。 また長い人生を生き生きと過ごすためには、生涯にわたって学び続けることができる環境や、魅力ある文化、芸術を創造できるような環境、誰もがスポーツを楽しめる環境など、生きがいと活力が得られる社会教育の必要性も高まってきています。このようなこれからの教育に期待されている役割の多様化と、その重みを自覚し、市民の皆様と連携を図りながら、館林市の教育の発展に誠心誠意取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。中村さんのプロフィール。昭和62年4月から教職に就く。群馬県教員として長年勤務した後、館林市立第4小学校、第3小学校、第2中学校の校長を歴任。問い合わせは教育総務課、電話 47-5164。
クローズアップ。3件目募集。一緒に働きませんか。令和7年度10月採用の市職員を募集。市のホームページ二次元コードが載っています。1、事務員及び技術員大学卒、保育士、幼稚園教諭。第一次試験、筆記教養試験事務員のみ、職場適応性検査全員。時5月上旬予定。試験会場、受験者が選択したテストセンター。2、社会人経験者枠、デジタル人材を含む事務員、技術員、保育士、幼稚園教諭。第一次試験、書類選考。第二次試験、筆記教養試験事務員のみ、職場適応性検査全員。時5月上旬予定。試験会場、受験者が選択したテストセンター。3、キャリアリターン枠、事務員、技術員、保育士、幼稚園教諭。第一次試験、書類選考。第二次試験、個別面接。時5月上旬予定。試験会場、館林市役所。以上申し込みは4月15日火曜日までに、申し込みフォームへ。社会人経験者枠は令和7年4月1日現在において正規社員等として就業していた期間、6ヶ月以上継続して就業した期間のみ通算が3年以上であることが必要です。なお、社会人経験者枠、デジタル人材事務員は令和7年4月1日現在において正規社員等としてデジタル分野に関する業務に就業していた期間、6ヶ月以上継続して就業した期間のみ通算が3年以上であることが必要です。採用予定人員については、職種ごとに社会人経験者枠およびキャリアリターン枠と合わせて若干人です。応募要件などの詳細はホームページおよび募集要項をご確認ください。複数の職種を同時に申し込むことはできません。申し込みフォームの二次元コードが載っています。問い合わせは人事課、電話 47-5117 へ。職種、採用予定人員、応募資格の順でお伝えします。事務員、技術員、土木、建築、電気、若干人。大学を卒業し、平成8年4月2日以降に生まれた方。大学院修士課程修了の方は、平成6年4月2日以降に生まれた方。なお、技術員は土木、建築、または電気の専門課程を履修した方。保育士、幼稚園教諭、若干人。保育士と幼稚園教諭の両方の資格を持つ、 平成8年4月2日以降に生まれた方。社会人経験者枠、事務員、若干人、昭和51年4月2日から平成8年4月1日に生まれた方。デジタル人材事務員、若干人、昭和51年4月2日から平成8年4月1日に生まれ、民間企業などの業務においてのデジタル分野に関する業務、DX、データ分析、情報システム管理、プロジェクト管理、ICT コンサルティングなどに従事した経験のある方。なお、一般事務職での採用となるため、特定部署への継続した配属を前提としたものではありません。技術員、土木、建築、電気、若干人、昭和51年4月2日から平成8年4月1日に生まれ、土木施工管理技師、建築士、電気主任技術者などの資格を持つ方。保育士、幼稚園教諭、若干人、昭和51年4月2日から平成8年4月1日に生まれ、保育士と幼稚園教諭両方の資格を持つ方。キャリア U ターン枠、事務員、技術員、土木、建築、電気、保育士、幼稚園教諭、いずれも若干人、次のすべてに該当する方。本市正規職員として3年以上の実務経験があり、かつ休職、停職および育児休業、その他休業期間は実務経験から除く離職後10年以内、採用日時点で60歳となる年齢に達していない、本市において懲戒免職または分限免職の処分を受けたことがない。なお、キャリアリターン枠における採用については、過去に本市職員として勤務していた職の区分での採用になります。採用された場合の職位は退職時と同一または下位の職位とします。保育士、幼稚園教諭については、保育士と幼稚園教諭の両方の資格を持つ方。4件目、お知らせ。制度や金額が変わります。子育て支援事業のご案内。令和7年4月から新制度、妊婦のための支援給付事業を開始し、妊娠時と出産後の2回に分けて給付金を支給します。また、子どもの誕生をお祝いするとともに、子育て家庭の経済的な負担を軽減するため、出産後の誕生祝い品や誕生祝い金を用意しています。1、妊婦への支援、妊娠時と出産後。対象、本市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出または出産をした方で、カルガモ相談室の保健師などの面談を受けた方。支給金額、妊娠届出時5万円、出産後、子どもの人数かける5万円。なお、ポンちゃんペイでの給付には2000ポイントが付与されます。2、子育て支援誕生祝い品、出産後。対象、出産後の家庭訪問の際、本市に住民登録がある0歳児の保護者で新生児産婦訪問を受けた方。内容、コンビ肌着、ガーゼハンカチ、お尻拭きの贈呈。3、子ども誕生祝い金、出産後。対象、生まれて初めての住民登録が本市で、新たに生まれた子どもを養育する方で、引き続き本市に在住する方。支給金額3万円。なお、ポンちゃんペイでの給付になります。令和7年度より支給金額が変わります。令和7年3月31日までに生まれた子どもについては、支給金額が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。 以上についての申請方法や持ち物など、詳しくはホームページをご確認ください。妊婦への支援と子育て支援誕生祝い費専用の市ホームページの二次元コードと、子ども誕生祝い金専用の市ホームページの二次元コードが載っています。問い合わせは、妊婦への支援と子育て支援誕生祝い品は保健センター内健康推進課電話 80-1152、 子ども誕生祝い金については子育て支援課電話 47-5135 へ。5件目お知らせ。舞台である本市で上映会トークセッションを開催。物語の予感完成披露上映会。市のホームページの二次元コードが載っています。群馬次世代映像クリエイターコンペで最優秀賞に輝いた短編映画物語の予感の上映会とトークセッションを開催します。この映画は多々良沼周辺が舞台。日本遺産里沼多々良沼北岸にあり製鉄生産跡として伝わる遺跡構成文化財の金楠も登場します。時4月12日土曜日午前11時から正午と午後2時から3時場所は文化会館小ホール。定員は先着順で各200人。内容は映画上映新進気鋭の映画監督鯨岡博則さんと地元出身の俳優加藤良介さんらによるトークセッション。参加費は無料です。申し込みは4月1日火曜日の午前9時から11日金曜日の正午に申し込みフォームまたは電話で文化振興課へ。申し込みフォームの二次元コードが載っています。鯨岡博則さん監督兵庫県生まれ2021年監督した短編映画 K と終点は海が国際映画祭で30以上のアワードを受賞。2023年それってパクリじゃないですかや税調などドラマの監督も担う。加藤良介さん俳優群馬県生まれ大良郡千代田町出身。演出家蜷川幸雄に師事し舞台我が魂は輝く水なりなど蜷川演出作品に出演。以降ドラマ陸王映画仮面ライダージオーオーバークォーツァー他多数出演している。問い合わせは文化会館内文化振興課電話 74-4111